2023年1月13日に行った暗号通貨勉強会の録音です。それでは暗号通貨勉強会始めたいと思います。いつも通りシンガポールで AI とブロックチェーンのエンジニアをしている西村さんと、東京で GU テクノロジーズの CTO をしている近藤さん、そしてシリコンバレーでコンサルティングをしている私、渡辺が話をします。今回はですね、サークルについての現状と最近のニュースについて話したいと思います。まず最初、サークルについてなんですけれども、ちなみにこの中身は、gu.net というサイトのブログのところに、リストアップされている、ので、よかったらそちら見ながら聞いてください。はい、サークル、何をしている会社かというと、ステーブルトークンの USDC を発行している会社ですね。で、一応、最も安心できる、ステーブルトークンの一つであるというふうに思われている USDC ですけれども、それを発行しているのがサークルであると。で、そのビジネスの現状なんですけれども、2022年の1月9月の売り上げが400ミリオンドル、500億円ぐらいですかね。で、社員940人。で、2021年7月に発表したスパック合併で上場するという件があったんですけれども、これは中止になりました。どうも SEC、証券取引委員会が難色を示したためであるというふうに言われています。で、ですね、サークルなんですけれども、米国の多くの州でマネートランスミッター、送金事業者の許認可を受けているんですね。で、この許認可を受ける、都合上ですね、発行した USDC と同額の流動性のあるリザーブを持つ必要があると。で、どれぐらいじゃ資産があるかなんですけれども、11月30日時点での資産概要ですけれども、市場に流通する USD コイン、USDC がだいたい5兆円ぐらいですね。で、保有 US ドルと比べると、保有 US ドルの方が165ミリオンドルなので、約200億円ぐらい多いという状況になってます。で、プラスですね、11月の初頭からブラックロックが運用するサークル専用のファンドにリザーブの移行を始めて、11月末時点で 30% がそのブラックロックのファンドに入っているということでした。はい。いかがでしょうか。
儲かってますねっていう感想ですね。
で、
利子ってこう、単に利子っていうことですよね。まあ、アメリカだと金利が高いから利子で儲かっちゃうんでしょうね。
そう、まあ、5兆円あると 1% で500億円じゃないですか。
そういうことですよね。
ええ。なので、まあ、そんな感じ。
これに日本でやったら全然儲かんないって、そういう話になるんですかね。
国債とかも全然ダメなんでしたっけ、日本って。
国債は、まあ、一応金利はついてますけど、だから今そこがね、上がる上がらないで 0.5% になって大騒ぎしてるとこですね。
なるほど。
ただあれですよね、ステーブルトークンの担保を、国債にしちゃっていいかどうか問題はあります。
まあ、今年法改正されるんですけど、まあ、細かい話すると、どこが発行するかによりますっていう法律になりますね。
日本では
多分、そうです。銀行は運用していいんですけど、他はダメですね。
現生で、現金で担保しておかなきゃいけない
ってことです、まあ、ただそれが銀行預金として持ってる分にはいいんでしょうけど、だからそこの利子ぐらいしか多分運用しようがないですね。
はい、はい、はい。
それ何のために銀行が出すのかって、だんだん、なんですか、それって感じにならないですかね。
だから銀行は運用していいんですよ。信用されてるから、銀行はいいけど、銀行以外はダメっていうルールになります。
あ、なるほど、なるほど。
まあ、ただ銀行のステーブルコインはちょっと、名寄せとかがあるんで、多少制約がつくっていうことになると思います。
それどういうことですか？
まあ、こういう資金移動者とか、そういう信託銀行とかですね、が発行するものに関しては、かなり USDC に近いものとして発行できるようになると思うんですね。まあ、要するに、いわゆるアンボッシュドウォレットに対しても送金可能になるというパブリックコメントが今出てますね。
まあ、それで名寄せするってのはどういうことですか？
日本の場合は、銀行が破綻したときに、まずそのペイオフというのがあって、1000万円上限で、
はい、
基本的にはですね、まあ、その預金を保護しないといけないんですね。
はい、
じゃあ、例えば、ユニサップ上に置いてあるコインって誰のものですかっていう、そういうことになってくるわけですよ。
ああ、
だからそこが、あの、日本の KYC した事業者として特定できないといけないっていうことなので、まあそういう、いわゆる誰のアドレスだかわからないことに対する送金っていうのは規制されることになると思います。
というところ、まあ、だから、あれですよね。KYC 取れてない人は、に送ったり受け取ったりできないってことですね。
まだちょっとパブコメの段階なんでできないかどうかはまだ分かんないんですけど、うん、
はい、
あの、そういうような方向になるかなっていう雰囲気ですけど、ただあの方向、それはただ今の法律に照らせばっていうことらしいので、未来永劫そうっていうことでもないみたいですね、
うん、
というふうに、あの、まあ、ちょっとそういう情報を得ましたみたいですけどはい、
なるほど。まあ、USDC、結構ちょっと前まで社債とか持ってた気がするんですけど、今も国債と現金だけみたいな感じになってきてるみたいですね。国のものと、じゃない部分は現金、現生預金で持っていると。一応世界最大のファンド、ブラックロックに、移行するということで、一応安全性を増しているという感じですかね。うん、
ここがだから USDC 送金事業者なわけですよね、アメリカでは。
はい。
日本だと、もし送金事業者が発行、USDC 発行できるようにね、なりそうなんですけど、なっても、運用はできないですね。100% 資産保持ということなので、うん、まあ、ここでも 100% 資産保持にはなってますけどね、それがだから、どういう資産であっていいのかっていうところはちょっとまだわかんないですけど、おそらく銀行預金で持っててくださいということになるんだと思いますけどね。今の前払い式支払い手段とまあ一緒ですよね。
国債もダメなんですかね。
まあ銀行に預ければ国債で運用してくれますよねっていうことなんじゃないですか。
ああ、まあでも銀行預金の利子なんて本当にビビたるものですよね、日本だと。
まあ、いやでもいいところだと 0.1% ぐらいつきますよ。
0.1%。1兆円預けて10億円。
10億円ぐらいの利子になりますね。
なんかリスク、1兆円預かるリスクと見合わないような気がしますけど。
多分ですね、銀行預かってくれないですね。おっしゃる通りで。マイナス金利なんで今。はい、1兆円預かると損出ちゃうんですよ、銀行って。
なるほど。
だからなかなか厳しいですよね。
そういう時ってどうなるんでしょうね。預けたい気持ちはいっぱいなんですけど、誰も預かってくれないので、
まあ事業ができないということになるでしょうね。100億円ぐらいだったらいいけど、1兆円無理みたいな感じになるじゃないですか。
うん。
というよりも銀行自身が発行できるようになるので、日本は。銀行は自分でやるから、お前らは知らないってことになるんじゃないかなと思いますけどね。
うん。なるほど。じゃあ銀行しかできない事業になりそうなわけですね。
まあそこがだから微妙なところで、銀行型は銀行型でちょっと制約があるので、なんか、うん。なんとも言えない感じになりますね。
ただちょっと思ったのが、日本円のステーブルコインって多分日本国内で一番使われると思うんですよね。
はい、あのこれはですね、あの、はい、日本円以外も全部発行できるようになります。
あ、ドルペックとかもってことですよね。
そうですね。
なんかそうなった時に、今 USDT とか USDC って何に使われてるのかなと思うと、自分もその海外送金とか、なんだろう、海外の人とのやり取りとかに結構使うじゃないですか。
はい。
そうすると日本円ペックってあんま使わないのかなと思ったんですよ。
いや、そんなことないでしょう。
日本円ペックは日本国内で使うのかなと思ったんですね。
海外の人から受け取ったら日本円に変換しないといけないので、はい、まあ必ず使いますね、そこで。
海外から受け取ったドルペックのトークンを円ペックに両替するってことですか。
うん、両替しないと、まあ、特に法人とか会計が大変ですよ。為替差損、為替差益、毎年毎年全部計算してとかってことになるんで、まあ、普通に、あと支払いは円ですからね、日本国内は基本的に。
うん、
まあ、だから、うん、そういう日本国内の流通は円になるんじゃない
ですか。なるほど、なるほど。そういうことですね。いや、なんか海外とやり取りするってなったら、またそのなんか、KYC 的なところとかややこしいなと思っただけです。
それはですね、だから先ほど言ったように、アンモッシュドウォレットが許可されるんですよ。結構衝撃
的だった。何ウォレット？
つまり KYC してないウォレットへの送金が許可されます。
あ、そうなんですか。
はい。なので、
何ウォレットって呼ぶんですか、それ。
なんかね、ウォッシュドウォレット、アンモッシュドウォレットって言い方を最近するみたいで、はい、なんですか、いわゆるお国の方っていうところではそういう、まあ、日本とかアメリカの当局はそう呼んでますので、うん、アンモッシュドウォレットへの送金っていうのは許可されますね。される、形で発行もできるけれども、運用はできないっていう、そういう非常に難しいところですね。うん、
だから誰が。お金儲けをすることは不可能であると。
というよりも、だから送金手数料とかしかないですよね。
うん、
基本的には儲けどころが。だからなかなか、誰が発行したがるんだろうっていうのは難しいところなんですけども、資金移動業として100万円上限みたいなのもつくんですね。資金移動業者の場合はちなみに。
はい。
ウォッシュドウォレット同士だったら、だからそれ今の資金移動業で同じ、そうできてることが、まあ別にできますよっていうだけで、まあ、そこはあんまり変わらないんですけれども。
なるほど。
まあ、ただそこからアンウォッシュドウォレットへの送金が可能になるんですよ。そこは大きいですね。
うん、そうですね。なんか最近の流れに逆行する感じがしないでもないですけど。
まあ、結局のところですね、今のビットコインとかイーサリアムの、いわゆる暗号資産交換業がライセンスがそうなってるわけですね。ビットコイン、まあ、預かってる間は KYC してるけど、外に行ったときは知らないじゃないですか。
うん、
だから、ステーブルコインだけね、そうじゃないっていうのもおかしいわけですよね。もう結局のところで言うと。
うんうん、
まあ、簡単に言うと、多分取引業者、そういう暗号資産交換業者が USDC とか受け入れられるようになるっていうことですね。日本でも。
うん、
まあ、そこを多分一番目線を置いてるんじゃないかなと思いますね。
はい。以上、サークルについてのステーブルトークンの運用とか、儲かり度合いの話でした。で、じゃあその他のニュース、バラバラと話していきたいと思います。最近のニュースなんですけれども、まず一つ目、分散型ソーシャルメディアプロトコルのレンズ。こちらがトークンゲイテッドパブリケーションズというのをローンチしたんですね。これ何かっていうと、特定のトークンや NFT を持つ人にだけコンテンツを公開することができるという機能なので、何ですか、プレミアムコンテンツみたいな感じで、特定のトークン持った人にだけ、そのデジタルコンテンツを提供することができるというものです。これ他にも数社やってるんですけれども、ようなんですけれども、まあなんか普通の使い方ができそうですよね、これ。
うん。まあこれ前からこれやりたいなとも考えてたことではあるんですけど、まあ問題が一個だけあって、Apple がですね、iPhone で NFT 持ってる人だけに何かをするということを禁止したんですよ、
うんうん、
この間。
うん、
それがちょっと、どうなるかなっていう感じですよね。
うん。
まあ、アプリの機能をアンロックしてはいけないっていうふうにですね、規約を変えてしまったので、
うん、
これってアプリの機能なんだろうかっていうところでしょうかね。
うん。
まあ、でもなんか、Amazon Kindle とか、
うん、
まあ、その、なんていうんですか、出版系のものっていうと、Amazon 側で購入した権利を持ってないと、そのコンテンツ見れないっていうことは Apple のアプリでできてるじゃないですか。だから、アプリの機能をアンロックではなくて、なんかそのコンテンツのロックアンロック、権限管理であればなんかギリ抜けれそうな気もしないでもないですけどね。
これは国によって違うと思うんですけれども、日本国はですね、ちょっと前に、いわゆる電子書籍コンテンツとか動画は、絵の購入リンクをアプリから貼って、でもいいということで、玉虫色合意をしたっていうニュースがあるんですね、公正取引委員会とアップルが。だからそこから照らすと、コンテンツへのリンクなんですかね、みたいなことなんじゃないですかね。
うん、
ちょっとでも、アンロックだから買うじゃないから、またちょっと違うんだよね。でも、明確に NFT を持ってる人でがアンロックっていうのはダメって書いてあるので、機能ですね。コンテンツはちょっと分かんないですね。どっちになるんだろうな。うん、まあさっきの話から言うと、多分いい方向に行くと思うんですけれども、ちょっと先週、本当にたまたま公正取引委員会でちょっと話をして、 うん、まあ、ここら辺はでもかなり注視している分野だになると思いますね。
うん、
からしても。だからそう簡単に禁止、まあね、これからのことを考えたら禁止すべきじゃないと思いますから、公開する方向に行ってほしいですよね。
うんうん、まあ、あとはこれ、まあ、近藤さんと昔、この辺の出版系、DR、MK、コンテンツ権限系でお話ししてたことがだいぶあったと思うんですけど、これ、うん、テクニカルな話で言うと、このレンズプロトコルちょっと見てみたんですけど、その、うん、どうやってこのコンテンツの、公開非公開を、やってるのかなっていうところの情報があんまりパッと出てこなくて、
は
いはいはい、まあ、もちろんその NFT を持ってる持ってないを見て、うん、Web2 的にっていうんですかね、中央集権的にそのコンテンツ見せる見せないってことができると思うんですよ。
うんうんうんうん、
なんですけど、これを完全分散、完全中央集権にやれる方法ってあるのかなと思ったんですね。
まあ、これは5年ぐらい前に私、電子書籍の会社にいたとき、これ考えたんで、プロトコル実は。できなくはないけど、めんどくさいって感じですね。
うん、なんか NFT を持ってるよっていうことは、ブロックチェーン上で、
はい、
まあ、確認できるけど、そのブロックチェーン上でコンテンツをこう公開、非公開ってできないから、結局それは、
まあ、だからどこかに共通の暗号キーか公開鍵か分かんないですけれども、その人だけが取得できるキーを置いとかないといけないんですね。
うん、
で、まあ、そういう話、うん、そういう話をしたときにちょっと問題になってくるのが、この分野はいわゆる DRM という分野でも昔からやられてる分野で、 CD とかですよね。めちゃくちゃパテントは出てるんですよ。
うん、
だから、まあ、DRM の特許にまず完全にどっか引っかかるんで、まあ、特許が20年、20、30年経ったら切れるので、
うんうん、
まあ、切れる頃を狙ってやるしかないかなみたいな感じですかね。でした。まあ、ただ80年代とか90年代で結構特許が出てるんで、もう切れてる特許も多いんじゃないかなという気がしますけどね。
うん、なるほど。
まあ、でもこれは非常に有望な、これから良い領域になると思いますね。
うん。はい。次のニュース。FTX がキャッシュと流動資産で5ビリオンドル、6000億円ぐらい見つかりましたと発表しましたっていう話があって、足りてない金額が8ビリオンドルだったので、そのかなりの割合が、実は持ってましたみたいな発表がありました。
うん、これはなんか朗報なんですかね。
でも本当に持ってるのかって、みんななんかその流動資産、で流動性のあるクリプトカレンシーとか言ってて、本当に流動性があるのかとかみんな疑っている。
これまたマウントボックスみたいな世界になってくる可能性あるんですかねっていうのは、今ビットコインが底打ちしてちょっと上がり始めてるじゃないですか。
はい、
これからまた上がると思うんですね、暗号資産。
はい、
でこれが実はビットコインでしたみたいなことになると、また増えちゃって倒産時よりも資産が。
なんかいつの間にか30ビリオンドルになってましたみたいな。
そうそうそう、あれみたいな、なんかどっか見た景色がまた起こると面白いなと、ただ桁が違いますけどね。
ちょっとね、そうですね。
これでも西村さん、もしかして、なんかお助けがちょっと返ってくるかもしれないっていうことを示してね。
はい、まあ、返ってくるかもしれないと思いつつ、マウントボックスの件とかがあるので、期待しすぎるとあれだから、まあ、
うん、
ね、どこかで返ってくれば。何割か返ってくればいいんじゃないかなと思ってますけど、ただ、これあれですよ。うん、さっきのこのビットコインが上がったらっていう話で言うと、ビットコインで、その、取られちゃってる人と、USDC とか USDT 取られちゃってる人っていう人たちがいるわけじゃないですか。
はい。
だから、それによりますよ。どれぐらいの割合の差があるのか、どの通貨で。
これマウントゴックスされた人をゴックスとされたって言うじゃないですか。
はい、
FTX は何て言うんですかね、
FTX ゾ、
X、うん、バンクフリームドバンドとか。わかんないですけど。
アフロられたとか言うんだ。
アフロラこれちょっと面白いな。
うん、
アフロられたってことにしましょう。
いやでもこれ FTX 倒産の清算がいつになるか楽しみですね、見てるの。なんか
そうです、ね、
マウントゴックスまだやってるじゃないですか。
そうですよね。
9年経ったのに。
でもあれって日本の法律でやってるじゃないですか。
はい。
で、マウントコックスより早くアメリカでそれができちゃったら、日本って何やってんのってなりません？
そうそう、FTX の様子を見て、うん、果たして実はどれぐらいでできるものなのかっていう。
何年経ちました、マウントボックス。
9年。
9年おかしくないですか。
2014年の頭ぐらいに、
はい、
確かあの取引停止になったと思うんですよね。
それでまだリファンドできてないんですよね。
そうです。
ちょっとおかしいですよね。それ日本どういう国ですか、10年って
マウントボックスの事件の時にあれで間に入ったの、クラーケンジャパンさんが間に入ったじゃないですか。
はい。
で、最近クラーケンジャパンって日本撤退っていうニュースが出てたんですけど、
はいはいはい、
そのマウントボックスの件ってどうなるんですかねっていう、まあ、どっかもうそのクラーケンジャパンじゃないところが管理してるんですか。
マウントボックスはそのまあだから破産か財輪が管理してますよね。
ああ、じゃあもう別にクラーケンジャパンさんはあまり関係ない。
そうですね。あんまりいぶかしぎるつもりはないんですけれども、破産管財人っていうのは弁護士事務所ですから、長引けば長引くほど儲かるんですよ。
ですよね。
早くやるというインセンティブが全くないですよね。
うん。
そこになんかお金がめっちゃあるわけですから、まあ永遠にやらないぐらいでもいいぐらいですよね。
そうですね。
どういうことな、うん。ちょっとこれだから法制度としてどうなんだと思いますけどね。債権者が何も言わないからってことなんですかね。
うん。それこそ弁護士会社に、うん、あのクラスアクションロースートで訴えるみたいな。
ああ、だからアメリカだとそういうことになるんでしょうけど、日本って多分そうならないから、もう永遠に伸び続けるんじゃないですかね。
そうか。
まあまあ、あと10年ぐらい経ったら帰ってくるかもしれないですね。
そうですか。なんか今一応どの口座にあの返すかっていう口座の情報を集めてるんですよね。
はいはい、
マウントボックスは、
はい、
で一応それが1月10日まで、確かこの1月10日までだったと思うんですけど、延長されて3月までになったっていう。
あ、そうなんですね。
ええ、
あのすごい昔に私クラーケンの口座指定したんですけど、もはやクラーケンがいなくなるからどうなっちゃうんだろうみたいな気がしてるんですけど。
そうですね。あの口座情報を聞いたら早くやってくれないと、ね、その渡した口座がなくなっちゃってる可能性がありますよね。
そうですよね。まあなんか、まあちょっと FTX 側がどうなるか見ものですね、これも。
はい、そうです。じゃ次のニュース、コインベースが 20% 人員カット。これはですね、去年の6月にも 18% 削減したんですけれども、まあ、それに続くレイオフということで、5人に1人、レイオフされてしまったという話です。なんか今日、クリプト .com もすごいレイオフするっていうニュースが確か出てました。
まあ、あの、GAFA とかはなんか、景気が悪いってことをいいことに、まあ、単なるリストラっていうんですかね、通常の 10% カットをやってるように見えますけども、コインベースはちょっと違いますよね。
そうですね、
本当に調子が、まあ、私あの株主なんでずっとなみなみなんですけれども、これのニュースで株価上がりましたよ。
あ、そうですか、
うん、かなり戻してきましたコインベースが。だからまあ黒字化するんじゃないですかね。
お、ちなみにビットコインあの2万ドルを越したっていう。
まあ、そうですね、
さっき超えてましたね、はい、
で一瞬2万1000ドルまでも越したという、
いやだからあの、はい、円がですね、まあ、予想通りまた円高に戻ってきたんで、
うん、
円ベースだとビットコインめちゃくちゃ上がってますよね。
そうですか。
はい、
なるほど、はい。で一方ですね、バイナンスは 15-30% 人員を増やすという発表をして、採用をたくさんしますと言ってるんですね。本当かバイナンスって感じがちょっとするんですけれども、一応次のブルーマーケット、次のピークに備えると言ってるんですけれども、バイナンス本当に大丈夫なのかしら。
そのキャッシュ的には大丈夫だと思いますけれども、でもどうなのかな、なんか変なエクスポージャー持ってたんじゃないですかねこれ
ね。え、
うん、なんかそんな人員増か、
まあ、増なんですよ。
大丈夫なんじゃないですか。
大丈夫ですかね。
金は持ってますけど、事業として存続できるかっていうのはその当局との兼ね合いかなっていう気がしますけどね、うん、そのCEO が多分逮捕される、逮捕状が出るみたいなのがどっかで起きるような気がしますよ。
ねえ。
そしたらクローズしちゃうんじゃないですかね、多分、事業。
なんか、ちょっと前に、世界のビットコインの取引高の8割か9割がファイナンスだっていうのが、
うんうんうん、
どっかで情報で出てたと思うんですよね。 だからもし、いや、バイナンスが本当にどの国でも使えなくなるみたいになると、そのビットコインの取引ボリュームはどこに行ってしまうんだろうっていうのはちょっと気になりましたけど。
まあ、ビットコインだ、まあそうですね。だからアメリカだったらそれこそコインベースとか、まあ日本だったらビットフライヤーさんとか、まあ、そういうところに戻ってくるんじゃないですか。まあ、あとはユニスワップじゃないですかね。
ただそのアメリカだとみんなそもそもコインベース使ってたり、日本だとそもそもビットフライヤーとかコインチェック使ってたりすると思うと、その今のその世界の取り高の8割9割バイナンスにあるっていう、その人たちってアメリカでも日本じゃないんじゃないかみたいな。
いや、これでもバイナンスの口座にあるわけですよね。皆さんそのセントラライズにバイナンスに置いてるわけですよね。
そう。
うん。
それは何人がそんなにバイナンスで。
いや、だから、そういう世界中の人々なんで、その、なんていうんですかね、国に、そういう取引所がない国もいっぱいありますから。
そうですね。
でも、アメリカと日本を抜いて、ビットコインの取引の8割扱うって難しくないですか、
うん、だから、ビットコインが今上がってるのは、多分日本からの買いだと僕は思いますよ。相当あると思いますね。今見たら、
そうなんですか、
うん、年商だって220万円だったら、270万円までゴーッと上がってるんですよ。
うん、
なこれは、うん、たまに結構ビットフライヤーのシェアって日本世界的に大きい時があるので、その単発ではですね、まあそこかなっていう気がしましたけど、まあ今はちょっとマーケットも大きくなってるんでわからないですけど、そう、うん、
ちなみにバイナンス CZ CEO の人ですけれども、シンガポールに住んでるんですよね、西村さん。
CZ、 そう、その噂でしたっけ。今どこにいるかちょっとわかんない。
うん、
はい、ビタリックもちょっと今どこにいるか分かんない。
そうですね、ビタリックさんどこ、アメリカにいるんじゃないんですか。
え、ちょっと前シンガポールにいましたけど、その後どっかにいたんじゃないかな。
今シンガポールもかなり暗号資産規制厳しくなってきてるって聞きますからね。
そうなんですか。
うん、そうですね、ま
あ、まっとうにやれば大丈夫ですけど、アグレッシブなやつはいろいろちょっと目をつけられるんじゃないですか。
あの暗号資産企業と取引あった瞬間にバンクは全部クローズされるっていう今状況ですね。
え、そうなんですか。
会社としてはそうですね。ですから皆さん、あるサイトでポチッとですね、ケイマンに会社作れるっていうサイトがあるんですけど、まあ、そこでもう作って暗号資産系は全部そっちでやってるっていう状況らしいです。
うん。なるほど。
ただ、まあ、シンガポールにもエンティティがないとエクイティファイナンスとか受けられないので、そっちはなんか Web2.0 系のことをやるみたいな、そういう感じですかね。
うん。はい。で、次、ジェムナイ、取引所のジェムナイですけれども、ですね、もともとジェムナイアーンっていう、利子のつくプログラムをやってたんですけれども、これが引き出し停止になっている。随分なってますけれども、ですね、ついに事業を撤退すると。ジェムナイアーン自体もなくすという発表をしました。で、まだ引き出し停止中なんですけれども、ユーザーが34万人いる。で、ですね、なんで引き出し停止になったかというと、運用会社のジェネシスというところに預けてたんですけれども、このジェネシス自体が取引停止になっているので、それに並んでジェムナイアーンも取引停止になって、ついに事業撤退するという発表をしたんですけれども、このジェムナイの CEO がですね、ジェネシスの親会社のデジタルカレンシーグループっていうのがあるんですけれども、このデジタルカレンシーグループの CEO に抗議の公開レターを出してましてですね、お前が辞めろみたいなことを言ったりとか、最初に開示してた資料は、フェイクじゃないかとかいろんなことを言っているということで、ジェムナイとジェネシスがなんか似た名前ですけれども戦っているというのがあります。西村さん、ジェムナイには出してないんですよね。
出してないって言うのですか。
お金を入れてないですよね。
ジェムナイはね、入れてないんですよ、残念ながら。
残念です。
残念ながら
残念ながら残念ながらっていうのは、その人柱としての残念ながらですね。情報がないですっていう、あるんですけど。はい、
うん、
まあ。ジェムナイって、日本国の人とか、口座開けたんでしたっけ。
ダメなんじゃないかな。
ですよね。シンガポールからどうだったかあれですけど、確か、日本にいるときに、開けなくて、開いてなかった気がします。
うん。確かに。
良かったですねっていうことですかね。
いやなんか最近それが良かったですねって思えなくなってきて、
うん、
なんかその誰も口座持ってないとその内情が分かんないですか、痛みも
痛みも、
そうだからちょっとずつ入れとかなきゃいけないんじゃないかみたいな、うん、ちょっと変な心境になってますけどね。
だんだんちょっと M っぽくなってきましたね。
なんなんですかね、その検証です。
痛めつけられないとちょっと満足しないみたいに。いやいや
普通にあの自分じゃなくてもいいので、な
んかここのそうね、誰かね、
そう誰かが入ってないと分かんないなと思った。
なるほど、なるほど。
私か、
うん、私か、はい。
皆さんも実は隠れていっぱいありますよね。あの昔 ICO が流行った時にいっぱい突っ込んでますよね。
いやー。なんか謎のコインがよく見るとあるんですよね。
あの辺りのちょっと久しぶりに棚卸しをしてみたみたいなのちょっと次回やってくださいよぜひ。
でも謎のコインっていうのは謎のコインとして持ってるから別に価値が下がっちゃったかもしれないけど、あのロックスはしてない感じですよね。
そうですね、一応あの、うんうん、売ることはできるみたいな。
まあまあそうですね、はい、だからデファイかデファイじゃないかの差は大きいですよね。
うん、
うん、
ねえ、ジェネシス、ジェムナイどうなるんでしょうか。楽しみですけれども、ジェムナイ案なくなっちゃったって話ですね。これ34万人の人にお金を返すことができるのだろうかっていう、
ね、うん、これってあれですかね、ジェミナイって、ステーブルトークン出してたじゃないですか、
はい、
GUSD、
はい、
あれは特に関係ないのかな。要はそのGUSD 分の担保の USD があるじゃないですか。
はい。
それとかをこっちにぶっ込んでたとかになると、またなんかややこしいなと思
って。一応、そういうことは発表されてないという気がして、はい、うん、まあ、なくなったのはジェムナイアーンだけみたいです。
なるほど。じゃ分別されてるということには、普通はなってますよね。
でもなんか、はい、大体あの昔なんかで読んだんですけど、どっかの会社が、例えばその会計をごまかしてたりするじゃないですか。でそれが発表されると、はい、誰かが捕まるみたいなことがあると、なんかあの同じ業種のいろんな会社が同じような、詐欺的行為をしているというのがですね、傾向が強いらしいんですよ。一社ダメだとみんな実はやっているみたいな。なんかクリプト系もどこも信用できないっていう感じですよね。
そうですね、
うん。
ちなみに皆さんは中央集権の取引所にお金は今置いてるんですか？
私はコインベースにちょっとだけあります。
近藤さんは？
私は昔からビットフライヤーさん使ってますけど、本当ちょっとだけですね。
なんかビットフライヤーが安全に聞こえてきましたね。
安全です。安全っていうか、うん、まあ、まあ、かなり一番、まあ、老舗ですし、
日本の規制にね、日本の規制に一応縛られてます、
ね、うん、縛られてるし、あんま変なこともしないいい取引所だと私は思ってますけど、まあ、ただあの扱っている通貨非常に少ないんで、ビットコインとイーサリアムぐらいしか逆に言うとそこでは取引できないんで、
まあまあ、ただ入り口としては、ディファイの入り口としては全然使えるん
で、まあ、ビットコインというかイーサリアムにイーサーに変えてユニスアップで取引するっていうことですよね。
うん、まあ、ユニスアップみたいなDEXが今後どれぐらい伸びるか、まあ、近藤さんはDEXが成長するという話ですけど、でもやっぱりちょっとインターフェース的に厳しくないかなっていう気がするんですね。もうちょっと簡単にならないと、
まあ、それを言うとまずメタマスクからしてそうじゃないっていう話なんですけど、まあ、
そうですね。
まあ、だから逆に言うと伸びる余地がものすごいある分野なんだと思いますよ。
うん、確かに。
まだまだ、うん、
まあ、ちなみに、うん、はい、どうぞ。いやいや。
あ、いやいや、あの、DEX と多分そうじゃないものの差って、多分ほとんどの方がまず理解してないじゃないですか、今。
はい。
で、そもそも DEX も知らないじゃないですかっていう割に、これだけの、まあ、流動性があるので、まあ、これからすごい、まあ、あと、過去の規制がはっきりしてくれば、あの、もう使いやす、まあ、使っていいんだなっていうふうになればですね、皆さん使うんじゃないかと思いますけどね。
うん。はい。ちなみにデジタルカレンシーグループ、そのジェネシスっていう会社を持っているデジタルカレンシーグループですけれども、まずウェルスマネジメントの部門を閉鎖しました。で、グループ全体であちこちでレイオフをして、支出を引き締めているということで、まあ、生き残るつもり満々っていう感じですね。 このジェネシスがチャプター11出すのが最後の、大物じゃないかと、今回のダウンタウンでね、で言われてるんですけど、まあ、デジタルカレンシーグループは、まあ、ジェネシスも含めて、まだ潰さないつもりでいるという感じですね。どうなっちゃうんでしょうか。はい。じゃあ次のニュースで、オープンシーがアービトラムのソーシャルゲームに特化したノバチェーンでも取引ができるようになりました。うん、で、ちなみにレディットのサブレディットごとに発行されるコミュニティポイントっていうのがあるんですけれども、これも今アービトラム、ノバ上に構築していると。で、まだベータで、ウェイトリストみたいな感じだと思うんですけど、そんなことでですね、アービトラム頑張っているという話です。でちなみに参考までイーサリアムと各種セカンドレイヤーの取引高を、ブログに貼り付けてあるんですけど、まあ、1位がイーサリアムで、なんですが、その次がオプティミズム、3番目がアービトラム1っていうチェーンで、次がイミュータブル X という流れになっています。結構セカンドレイヤーの取引増えてますよね。
まあ、これはだから前から言ってる通り、本当に皆さんセカンドレイヤーとして使ってるんだろうか問題はありますけど、まあ、イーサ互換がやっぱり人気になってるってことですよね。
まあそうですね。もうそれしかないっていう感じ。まあ、まだソラナの人たち頑張ってるみたいですけど。
ソラナは落ち目ってことですか、つまりそれは。
いや、やっぱりあれだけダウンすると、
うん、
なかなかサービスをその上で構築するっていうのは、なんですよね。
まあ、結局 FTX のなんか取引高が多かったっていうことですよね、ソラナ関連の、
うん、
そういうことではなくて、
それもあるし、なんか2兄弟がソラナのファイナンス、そのいろんなアプリを作ってお金をぐるぐるさせていたとかですね、
はいはいは
い、いろんなことがちょっとずつあると、
うんう
ん、あなんか水増しボリューム買ったみたいな。でも前から私もちょっと言ってるトランザクション数も水増し感があったから、なんかその辺の不信感はちょっと渦巻いてましたよ。
なんかとても水増しされてる感じの数字をずっと出してましたよね、リアルタイムで2000トランザクションあるみたいな。
そうなんですけど、あれは内部トランザクションも入ってるので、なんか私的にはソラナのその根本コアの、エンジンの部分のテクノロジーは結構いい、すごいものだと思ってるんですけど、そういうなんかね、変なしがらみによって、レプテーション下がっちゃってるのはもったいないなって思ってたりします。
今ちょっとふと思ったんですけど、このセカンドレイヤー取引高にポリゴンは入ってないんですね。
入ってないですね。
ポリゴンはセカンドレイヤーじゃないですから、そもそもポリゴンのメインネットって言うんですか？だから、セカンドレイヤー認定されてないってことですね。
一応セカンドレイヤーって言ってますけどね。あと、これって取引高って言ってるのって、トークンですかね。ERC20 の、取引高だとすると、ポリゴンちょっと NFT の取引高はそれなりにあるのかなと思ったんですよ。
ポリゴンのセカンドレイヤーっていうのは、ポリゴンそのものではなくて、セカンドレイヤーのチェーンを別に立ち上げましただから、まあ、入ってこないのは当然な気はしますけど、まあ、そうですね。でも、どうなのかな。
確かに。
NFT、いや、でも、ちょっとこのアービトリアムの件も、ノバチェーン、ノバチェーンで NFT 発行してもセカンドレイヤーじゃないですからねっていうのは。
ノバチェーンはね、NFT はできない。できないっていうか、向いてないんですよ。
ああ、そうなんですね。
もうソーシャル系とゲームに特化してて、NFT を出したい場合は、そのアービトラム1っていう方を使ってくださいっていう感じだと思います。
じゃあ全然違うチェーンってことですか？
全然違うチェーンです。
これ、ふとパーセンテージで見ると、このイーサリアム500、違うか、これ、セブンデイチェンジが 113% とか、このなんか増えてるやつ見ると、DYDX と、あと ZKK じゃないですか。
はい。
ZK Sync とスタークネットってこれ情報ゼロナレッジのやつなんで、多分そこが急に注目されたのと、あと DYDX は多分 FTX が破綻して、なんか DEX ないか DEX ないかみたいな感じで、レイヤー2かどうかは別としてボリュームが上がったんじゃないかなと思ってます。
ちなみに DYDX、イーサリアムから抜けるっていう話を、自分たち独自チェーンを作るっていうことを最近発表してた気がするんですよね。
それはレイヤー2じゃなくてですか？
うん。
独自チェーン。レイヤー1の独自チェーン。まあそうですかね、はい。レイヤー2だとしても、どちらにしても、その他のメインネットから、他のレイヤー1からブリッジしてこないと始まらないっていうことは変わらないから、
うん
うん、であれば DYDX さん自身のそのレピテーションが上がったんであれば、全然独自チェーンでもみんな使うでしょうねっていう感じはします。
うん、
まあだから、レイヤー2の幻想がいつ破綻するかなっていうところに差し掛かってきたんじゃないですか、みんな。
そうですか。なんか結構取引高は多くなってきてるかなっていう感じだと思うんですけど。
いや、だからそうじゃなくて、レイヤー2そのもの、レイヤー2っていうよりは、だからイーサリアム互換チェーンはすごく注目度がどんどん上がっていくんですけど、レイヤー2って技術ですかね。なんか、がちょっと夢が、まあ、JK Sync とか頑張ってますけれども、まあ、このイーサリアムのメインネットっていうものが、だからだんだん、地位が落ちてってるってことですかね、これ。落ちるのかな。
いや、むしろセカンドレイヤーが増えるってことは、セカンドレイヤーあるところでイーサリアムに依存するわけじゃないですか。だからセカンドレイヤーが増えるとイーサリアムの価値も上がるんじゃないか。ただ取引量は取引高は減るかもしれない。
まあ、減るっていうか、これ以上
取引数ですね。
TPS 出ないんでイーサリアムは、
うんうん、
マックスなんですよね。
うん、
だからまあそういう意味ではもうパンパンっていうことですよね、イーサリアムはそもそもが。それが下にどんどん流れてる図っていうことなんでしょうね。
うん。
まあ今後のイーサリアム本体のアップグレードでね、まだアップグレード完成してないんでね、シャーディングとかいろいろ入って、覆るというか、まあ、そこみんな期待はしてると思いますけどね。
いや、だから僕が言いたかったのは、もしですよ、そういうものをイーサリアムの今のメインネット以外で、技術的に上回るなんかチェーンが出てきちゃうと、そっちにね、流れるかもなと思ったっていうことですね、コミュニティが。
うん、
まあ、可能性として、オプティミズムとかがなんかすごいの開発しちゃったって、みんなそっちメインネットで使うみたいな世界が来てもおかしくないなと思いました。まだまだそんなことにならないでしょうけど、いずれ。うん、
このオプティミズム系、オプティミズムもアービトラムもオプティミスティックロールアップ系ですよね。これは近藤さんはなんか昔から嫌ってますよね。
いや、嫌ってるというか、そこで動くイーサー、あれ、イーサーですかね、西村さん。ERC20 ですか、ブリッジできるのって。
ブリッジできるのはイーサーも、ERC20 もブリッジがあればやってると思います。
それセカンド、オプティミスティックロールアップを使ってですか？
いや、使ってという、ブリッジするのは多分どっかが担保してブリッジするんだと思いますけど。
はいはいはい。
ネイティブトークンに関しては、そのオプティミスティックロールアップによってトランザクションのその正当性、レイヤー2側のトランザクションの正当性を、はい、まあ、ちゃんとレイヤー1上で検証できるっていう状態になってるんですね。
はいはいはい。
まあ、そこをいつも、あれですね、近藤さんは、まあ、嫌いというか、懸念してるんですよね。
懸念というか大丈夫と思いながら、だから、ブリッジしたトークンをオプティミズムで使うのは、まあ、安心は安心ですよね。イーサリアムのセキュリティに多少担保されてるので、オプティミズムがなんか消えちゃったって、消えちゃったらどうなんだろうな。わかんないけど。
なんかやっぱりプラズマの時もそうですし、オプティミスティックロールアップもそうですが、レイヤー2のその正当性、整合性というかね、が正しくあることを、誰か検証してますかって話があって、
うん、
なんかみんな実はレイヤー2ってちゃんとレイヤー1に、つながってるから大丈夫なんだよねっていう、なんか宗教で使ってる気がするんですよ。うん、
まあ宗教なのと、結局ブリッジがあるんですよね、要するに。で、そのブリッジのコントラクトにオーナーシップがあるものもあるんですよ。そうすると、そのブリッジコントラクトオーナーシップの秘密鍵が盗まれると、ハッカーが全部持っていけますってことになるので、なんか全然、それ、セントラルブリッジと何が違うんだっけっていう、っていうか、セントラルですよねってなっちゃうじゃないですか。
うん、
まあ、だから、なんか、レイヤー2のブリッジだから安心ですっていうふうに、まあ、盲目的に信じるのは良くないよねって言ってるだけで、技術がもっと発展してほしいなと思ってますっていう感じですね。
はい、言いたかったのは、レイヤー2って2枚は全部ここに載ってるやつは正直に動いてるんだと思うんですよね。
うん、
レイヤー2側がちゃんと正常に運用されてるから何も問題が出てないんですけど、何か悪さが起こったときに、これ、うん、見つからずにずっと行っちゃう可能性もあるなと思ったんですよ。
ああ、そうですよね。
誰かちゃんと目を光らせてる人がいるの。で、目を光らせて、その悪さに気づいた場合にちゃんとそれをリカバーできるのっていうところが、ちょっと不安な部分があって、で、これ最近言われてるのは、イーサリアも POW から POS になって、ネットワークの正当性の検証がだいぶ難しくなったよねって話が出てるんですね。
うん。
どうして、それは。
今まで POW だったんで、まあ、その、ハッシュ計算が、誰がしたかっていうことだけを見てれば、不正はなかったわけですよね。
うん。
この POS って、結構その、バリデータ、そのブロックプロポーザーっていうかね、ブロック作る人のその抽選とかが結構複雑な仕組みで行われてるんですよ、中で。
うん。
そこの機構が複雑になったことによって、これってちゃんと、ちゃんと選ばれてるかどうかっていうのを多分検証するのに、ただただ発症を見ればいい話じゃなくなってるんですね。で、ちゃんと多分見れば、不正が行われてないことはもちろん証明できるんだけど、それ誰かやってるっていう話で言うと、やってないんじゃないっていう。
まあ、だから前は世界のコミュニティで誰かふっと気づけたけど、今はもう専門性がない、知識がないと気づけないから。
まあ、気づけないけど、気づくのに工数がかかるっていうんですかね。
うん。
うん、
で、別に自分に利害がないような不正な、トランザクション改ざんとか、なんかいろいろ、名簿持ってかれたりとかしても、多分みんな気にしてない気がしていて。
うん。
まあ、後々誰かがこうね、調査機関とかやったら、ここでなんかやられてましたね、みたいなのが出てくる可能性は、なきにしもあらずみたいな。
まあ、これ昔からビットコイン税の人たちが言ってますけど、ビットコインってやっぱり確かに、まあ、POW の環境問題はありますけれども、シンプルで美しいと思うんですよ。誰が見ても分かる。で、ここはすごく彼のビットコインの価値で、で、彼がイーサリアムは複雑すぎて絶対に成功しないってものすごい言ってましたから、なんか日本の飲み会で、なんですよ、ゴミ箱が燃える絵を見せられて、これがイーサリアムだとか言って、ゴミだ、燃やせみたいなことを言われましたけど。
多分同じ人を私思い浮かんでると思いますけど、
はいはいはいはい。
はい、まあそういう人いますよね。
うん、まあ、はい、言いたいことはわかるんですよ。だから、すごい複雑に言ってるし、まだベータだから、まだ完成してないって立ち位置ですよね、イーサリアムって実は。皆さん分かってないかもしれないですけれども。これ、もともとは、もともとはなんか、あれでも、今も変わっちゃったんですかね、そこって。
いや、ソラナはまだベータとか言ってた気がしますけど。
イーサリアムもね、なんかフェーズ1、2、3、4とかで全部終わったらやっと完成みたいなことですよね。
私がなんかファンデーションの人しか言っても、イーサリアムに完成はないっていうのを聞いてるんで。
あ、ない。ないよ、ね。そうね。うん、でもだから、複雑な方向に非常に向かってるので、これセカンドレイヤーもそうですけれども、まあ、どんどんますます検証難しくなってるってことですよね。それがいいことなのかどうなのかっていうところですよね。
なんかそういう専門化された、なんていうの、調査会社みたいのが必要かもしれないですね。
まあそういう仕組みが、まあ、うん、まあここはだからすごい難しいところで、エンタープライズがやってると、そこになんかファンドとか出して、なんかハッキングしてみてとかやるじゃないですか。まあイーサリアムファンデーションはそういうことやればいいんでしょうけれども、はい、うん、まあなんかそうやってるようには見えないので、なかなかこう穴がそろそろやっぱりあって、みたいなことが起こりそうだなという気がしますよね。
セカンドレイヤー複雑であると。
セカンドレイヤーもそうですし、イーサリアムそのものも、だから POS で今の話ですと、複雑になって、で、この先さらに複雑ですよね、西村さん。シャーディングとか本当にやるんだったら。
うん、ビタリクがなんかこう、マージ、サージ、パージみたいな、スパージみたいな、ロードマップ出してますけど、うん、
はい、
まあまあ、あれを一回解説みたいなした方がいいぐらい、結構ロードマップ的にはいろんなことやろうとしてるので、まあ、複雑にはなってると思います。
なんか、あれを全部やりきる前に、量子コンピューターが発展しちゃって、イーサリアムはなくなるっていうシナリオが一番高いんじゃないかと思うんですけど。
まあ、なんだろう。その話どっかで前、最近したんですけど、聞かれたんですけど、
うん、
まあ、それは、あれじゃないですか。 対、量子体制を持ったハードフォークをしないってですよね。
というよりも、だから量子体制を持った新しいブロックチェーンが台頭してくると思うんですね、どっかで。もしくは量子コンピューターで動いてるブロックチェーン、ブロックチェーンになるのかな。
だからその、どこに体制を持たせるかって話があって、まあ、この話今してていいのか分かんないですけど、自分2つあると思ってて、その POW の場合、そのハッシュ計算のところが、量子コンピューターで容易に来れちゃうっていう話が一個あるじゃないですか。
そうですね。
で、もう一つは、そのウォレットの秘密鍵。ウォレットのアドレスが分かったら、そこから秘密鍵が逆算して資産が盗まれちゃう。その2つの、その脆弱ポイントがあると思うんですよ。
そうですね。
で、前者に関しては POS になったら関係ないって話があるじゃないですか。
はい。
もう POW じゃないんでね。
はい、
だからイーサリアム大丈夫みたいな話になると思うんですけど、その、ウォレットの秘密鍵を逆算できちゃうっていう話になったら致命的なので、まあそこは、なんか大規模ハードフォークで、アドレスの、ウォレットアドレスの生成方式を変えるみたいなのが入ると思うんですね。ただそれって別にコンセンサスアルゴリズムを変える話でもないし、そんなになんかこう、テクニカルに難しいハードフォークじゃないと思います。ただ、なんかメタマスク全部入れ替えとか、プール入れ替えみたいなのするから、ユーザーが大変っていうのがあるかもしれないですね。
だから古い秘密鍵を持ってる、要するに、ウォレットアドレスアップデートしない人の資産は、容易に盗まれる可能性があるわけですよね。
そう、しかもアドレスの体系変わるので、多分マイグレーションのタイミングで、なんかこのフェーズが設けられて、この期間に、古いアドレスから新しいアドレスへのこの移行してください。やらない人は知らんよ、みたいな。やる必要があって。
と思いますね。
今までにないんですよ。今までは、コンセンサスアルゴリズムが変わるっていうことがあっても、アドレス自体はずっと継続だから、特にその、ユーザーは何もしなくてよかったんですね。
いや、なんでそうなると、もうそれは、本当は、まあ、ハードフォークですけど、全く別のチェーンを立ち上げるに近いじゃないですか。で、資産移行してくださいっていうことに近いと思うんですね。
結構近いですね。はい、
だけど、その、やらなかったものは、ハッカーが全部盗めちゃいますっていうことがきっと起こるわけで、どうすんのかなっていうのは、どうにもなんないですよね。
ただ、そうなったときに、もう量子体制が壊れてるチェーン上の通貨を盗んでも、それ価値ゼロだと思うんですよ。
いや、でも、その、新しい、多分一回もう止めると思うんですね、古いやつは。新しいブロック生成できないように。あ、でも止めらんないか。だってもう止めるのかな。止めて、古い、ウォレットからの、だから新しいところに移行しても、移行したものはもう移行できないってするんだと思うんですけれども、まあ、そうは言っても、でも、ただの、まあ、イーサーならなんとかなりそうですけど、その上で動いてるもの全部移行できますかね。
まあ、なんとなくその心配をする前に私はあれだと思ってて、じゃあ、量子コンピューターで、楕円曲線暗号解けちゃいましたっていう人がいたとするじゃないですか。
はい。
その人、解けちゃったよ、みんな気をつけてって言わないと思うんですよ。
確かに。
こっそりやると思うんで。
ぽいですよ。
なんかね、RSA 暗号は中国かアメリカのどっかの当局はもう解けてるけど、みたいなことを言ってるのは聞きましたけど、多分こっそり使って、あれなんで俺の秘密鍵、俺の資産なくなってんのみたいなのがちらほら出だしてっていうところからだと思うので、はい、量子体制を持ったブロックチェーンがそろそろ必要なんで切り替えてくださいって、審査。
あれ西村さん切れてしまった。
西村さんの体制、ネットワーク体制が。
そうですね。西村さんのインターネットが切れてしまったようですね。でも、画面には出てるんですけど、まあ、量子コンピューター、いつ頃実用になると思います？
まあ、実用って何かっていうことですけど、まあ、ちょうどだから先週の話題だと、なんで509ビットぐらいの量子コンピューターがあればもう今のね、ものは簡単に解けちゃうよみたいなことを中国かなんかの研究者が発表して、で、それってもう IBM のやつがそこに達しそうなんですよ、量子ビットが、はい。だから理論上もそれ解けちゃうってことですよねって言って、いや、そうじゃないとか、まあそういう話題になりましたと。でもこれは共通認識としてあるのは遅かれ早かれなんですよ。
そうですね。
だから、まあ技術的には多分もう数年以内だと思いますよ。5年とか。だけど、
そうですよね。
一般の方が使えるっていうレベルではもうちょっと先だと思うんで、 だそれ、うん、そうですよね。それがだから一般の方とかハッカーとかが普通に触れるよってなる瞬間が本当に危険ですよね。
うん、
これはあのちょっと調べてくれた、計算してくれた人がいた情報なんですけど、うん、今ってそのクラウドで GCP かなんかで、量子コンピューター使えるじゃないですか。
はいはいはいはい。
めっちゃビット数、量子ビット数 の、あのすごい少ないやつですけど、
そうですね。
あれで、要はその楕円曲線暗号をぶち破るのに、総当たりでいった場合に何ビットをかける何時間かかるかみたいなのを計算した人がいるんですね。
うん、
で、イーサリアムの、要はそのアドレスをから秘密鍵を逆算するのに、もし CCP 上の量子コンピューターを、あれ1秒何ドルとかするんですけど、
うん、
それ使うと8兆円かかるっていう計算を。
お金していた。お金っていう
時間は、うん、時間かけるその量子コンピューターの使用量ですよね。まあ、今めちゃめちゃ高いからだと思うんですけど、今今で8兆円かかるんで、まあ、8兆円以上入ってるアカウントだったら、ぶち破る意味はなくないんですけど。
でもそれは総当たりですよね。だから実際はもうちょっと効率的に数学的アルゴリズムで多分当たれるので。
結局量子コンピューターその並列でぶん殴るだけなんで。
まあ、だからもうちょっと効率的な当たり方をすると、もうそろそろ危ないってことですね。
うん、でもなんか8兆円もあるアカウントを破ったら、それを動かしたら、なんかすぐバレそうな気もしないでもないですけど。
すぐバレますし、そのなんだろう、そのアカウントを破れそうな7兆円ぐらい使った段階で、そのアドレスから、資産を動かされちゃったら、超やり損ですよ。
そうですね。まあ、でもほら、ビットコイン界にはサトシさんの分っていうのがあるじゃないですか。あれ、いくらぐらいなんでしょう。でも8兆円はないか。
うん、兆円はないかもしれない。
ね、難しいですね。
あれ、もしかしたら、サトシさんのアドレスっていうのがこう究極の宝探しみたいになる時期が来るんじゃないですか。
でも、動かしたらすぐ分かっちゃうじゃないですか。う
ん、しかもなんか、それを動かされたときにのリスクって、どっかゴールドマン・サックスか、どっかが言ってましたよね。サトシリスクみたいな、サトシウォレットリスクみたいなのがあって、あれが動いたときにビットコインの価値がめちゃめちゃ下がるんじゃないかみたいな言われてたんで。
うん、
それを動かしちゃうとビットコイン自体のその
価格もあれ、うん、まあ、それが量子コンピューター破ったかどうかっていうのは分からなかったら、動かした人が私が
サトシか
って名乗れるっていう、そういうものですね、きっと。
はい、
私サトシですって言っちゃえばいいっていうね。
まあ、それは8兆円かかりますけど。
いや、だから8兆円かかんないと思いますよ。だから1兆円ぐらいでもいけんじゃないですか。
まあ、それがなんか効率化されるか、ね、安価になっていけばってことですね、量子コンピューターに。
まあ、今、クラウドで借りたらっていう、ね、ロジックですけど、
めちゃめちゃ高い
と、中の人だったらもっとたくさんのキュービット使えるので、全然話は違ってくるんで、まあ、そういう人が出てきちゃったら、もう、誰かが私、サトシですって言い出したら危ないって思わないといけないってことですね。
いや、そうですね。まあ、じゃあ今日はそんなところです。持ってきたネタは。
はい、
はい。ということで、2023年も始まってしまいましたが、突然、暗号通貨の価値が上がっている今日ですけれども、この辺で終わりにしたいと思います。
これ、明けましておめでとうございます。忘れましたね。
あ、そうですね。明けましておめでとうございます。
おめでとうございます。本年もよろしくお願いします。
はい。はい。じゃあそういうことで、また2週間後に。
はい、
お話ししましょう。はい、どうもありがとうございました。
はい、ありがとうございました。